じゃあ、今からいいですかね。オンラインの、建築ラジオの初回というか初めての回第3セクションで、まあ、コロナ新型コロナウイルスの状況下における建築あるいは、まあ、ポストコロナまで考えられるんであればいろいろ話を広げていただければと思うんですけど、まあ、そもそも災害とかはね建築を物理的に破壊してそのことで大きなダメージ食らうんですけど、今回の、ウイルスは建築には一切ダメージを与えないけど、まあ、人が集まることそのものを禁じてしまうというか忌避してしまうような状況を生み出したんで、まあ、建築はとにかく人が集まれば無条件にヒットされてきたこともあるので、まあ、全然違う状況になって大変な、ことになってるんですが、まあ、まず口火を切ってもらおうと思うのはかなり大きな影響を受けているという岩村さんから、じゃあお話いただけますか。
そうですね、まあ、仕事はバタバタ止まってしまってるんですけど、まあ、まず屋台を作ってほしいっていう人が結構たくさんいたんですけど、まあ、今じゃないよねっていう話でちょっと止まっちゃってるのと、あと屋台通して場作りとか街づくりしたいっていう人も結構話があったんですけど、そういう話も今止まってるのと、あとワークショップしたいっていうのも止まっちゃってますし、まあ、イベント出展してっていうのはすごいたくさんあったんですけど、そういうのもみんな止まっちゃってますね。でそういうのが、まあ、小さい屋台のスケールの話で、大きいスケールの話で、まあ、街づくりとか行政とかと一緒にやったりする社会実験系にもいろいろ関わっているんですけど、まあ、このまま行くと人が集まるようなこうリアルなイベントっていうのがなかなかできないので、まあ、いろんなところから声をかけてもらってるんですけど、ちょっとそれがこれから動くのかどうなってすごい不安なところですね。だからちっちゃいところから大きいところまで今仕事は止まってる段階ですね。
うん、
まあもやもやしてはいるんですけど、考えても拉致が開かないので、まあ、とりあえず手を動かして今屋台作ったりとか勝手に。
あ、でも作ってんですか一応。
屋台作ってますね。
発注はされてないけど、
これで。この人こういう屋台やったら面白いだろうなっていうのを勝手に作ったりとか、なんかこれから、まあ、アフターコロナっていうんですかね、まあ、このコロナ後考えると、飲食とかやっぱすごい周りの友達みんな大変そうで、やっぱ、場所を持つと家賃とかすごいやっぱ払わなきゃいけないし、そういうリスクはすごいさらに大きくなるなと思ってて、で、まあ、これからコロナになる前からも、まあ、思ってはいたんですけど、でやっぱ屋台ってすごい気軽にお店自分のお店を持ってて、まあ、保健所の許可取ったら野外で焼き鳥焼いたりして商売することができるんですよね。そういうのが街中にいろいろあったらもっと街は豊かだし面白いなと思ってて、実際的に屋台がこう街の中にいろんなところにあるっていうのは僕はすごいいいなと思ってるので、これから考えた時に、まあ、屋台ってリスクがすごい少ないと思うんで、飲食にしても屋台を持つ人だったり、まあ、小さいお店で小さく商売をやるっていうのがやっぱこれからどんどんニーズに合ってくるんじゃないのかなと思ってます。
今テイクアウトだけの店舗とかあるじゃないですか、
はい、
テイクアウトだけでもなんとかしの、まあ、しのげるか分からないけどせめてなんかね、なんかビルの上の方とかのフロアの人だったらそれこそ下に屋台とかで、ね、テイクアウトを出せればそういうところには使えそうですけど ね、
そうね、
なんか皆さんあります。じゃあ次一旦山口さん行きますか。はい
はい、はい、設計事務所を始めて2年目になります。もう現在アクティブに動いている仕事は6件あります。 して、面が2つで、あと4件が1件ということで、正直言いまして全く影響を受けていない
ところ
ですね。すごい。で、まあ、あるとすれば、工事現場もう今週終わる工事現場なんですけど、飲食店の工事現場が終わるんですが、終わったけれどもこれからどうなるっていうのがお客さんというかクライアントとしてはすごい細かいで、
ああ、そう、引き渡し後みたいな、
向
こうが大変だ。
うん、来てくださいと、例えば私の立場で言うと、建物が完成したのでどうぞこのお店に行ってくださいっていうのはなかなか言いづらいとか、ちょっと困ったなっていう、クライアントの立場に立つと困ったなっていうところはあります。ただ建築設計事務所の仕事としては、今回改めて考えてみたら、もともとですね、建築設計事務所の仕事はオンラインというか電話なり写真なりメールなり、もう図面もメディアですから、全てこの直接会ってというよりも何かを通してやっているっていうことなので、これはあんまり関係ないんだなっていうのは今ちょっと感じているところですね。で、お互いに職人さんにしろ監督さんにしろお互いに専門家なので、あんまり具体的に話さなくても暗黙知というか、そういったものを介してやり取りしているので、これは建築設計事務所っていうのはこのコロナの状況では強いんだろうなっていうのは感じているところですね。
なんか一時トイレが不足しているとか、それは少し影響あったんですか？
わずかにありましたけど、すぐに回復してまして、来月に竣工する、物件は、ちょっとそれが気がかりだった部分はあったんですけど、間に合って無事にオープンを、
うん。
中国はだいぶ復活したからですかね。
みたいですね。2月、3月はかなり危ないってこと聞いてたんですけど、4月になってきたらだいぶ回復してきていまして、もう大丈夫かな。
さあどうですかね、この状況で北川さんが一番なんかぶっ飛んだこと考えてるのは、さっき少し出てたけど、
うん、僕はちょっと動こうと思ってます。どう動きます？
ぜひ。
だってみんな動いてないじゃないですか。
うん
うんだって流れてくるニュース、行政の話ばっかだし、大きな話しすぎちゃって、あんまりないですよね。でも建築がやれることってあるのかなと思って、一番わかりやすいのは足りない面積を覆う建築作るっていうのだと思うんですよね。それ以外のこともいろいろできるのかなと思いながらいますけどね。
足りない面積を覆う？
面積が足りない、例えば医療施設とかで、ね、従事者が家に帰ることもなくそこに車内で寝てる人も多いらしいんですよね。
例えば病院の駐車場に、簡易の建物を作って、
そうですね。
そういうことです。
そういうのとか、例えばね。あともう一つあるのは、最近地震多いですよね。この週間ぐらい。で、名古屋とか愛知県とか東海地方とかあんまなかったんだけど、やたらと一昨日も
長野の震源で、
そう
揺れてるんですよ。
沖縄も揺れて、なんかコロナプラス何々っていう時に非常に怖いので、災害はよくもう、ね、報道でも言われてるけどプラスアルファで、避難所なんて、ね、集まれないですし、あんなところに
明光台です。明光台です。
北川さんはそうです、はい、
そうです、はい、名古屋にいます今。でもいろんなところにちょっと行っていこうかなって、今日中大学に生きてるんですけどね、いろんな実験やってるんですよ、一人で建物作ったりとか、あれもいないですからね、ほんとグランドも閉鎖しちゃってるからそこで建てたりとか、
その北川さんが作ろうとされてるものはどれぐらいの面積のものを作れたりするんですか？
100平米ぐらいのはワンルームでできたりとか、
それがなんか
1
日とか、そんなすぐにできるんですか？
できますね。あれですよ、 SD レビューにも出してたのの改良版ですね。
へ
え。なんかそれが経営的には
モンゴルのパオとかと多分100平米とかですよね。
ああとモンゴルのパオだと30平米もいってないぐらい。
30でした。
うん、行ってないですね。25とか30とか。あれアメリカとかやっぱり広大な国あで売れてんですよね。あのパオが、うん、アマゾン経由で。なんかああいう需要もこれから出てくるのかなっていうのもちょっと念頭にあるんですけど、こう不動産って言われるものばっかじゃなくて、もうちょっと動きのいい建築っていうのも考えるきっかけにもなるかなと思って、それに集中してますね今、
うん。
すごいですね。
松田さんはどうですか。なんかプロジェクトあるいは都市論的になんか考えてることあります。
いやすいません、多分その都市論みたいなものは変わるとは思うんですけれども。ただどういうふうに変わるのか全然見当はつかないなとは思っています。ただそのなんか空間の概念がもしかしたらそのちょっと新しいその形に変わってくるっていうか何らかその変容してもおかしくないなとは思っていまして、ちょっとこれから の, そのまあ行き先がコロナ禍に対する行き先があのどう転がるかわからないなと思っていて、一つは、まあ、中国本当にこれで大丈夫なのかわからないんですよ。でも武漢とか、まあ、人がもう集まり始めてますよね。ああいう形にその日本が戻れるのが割と近い未来に来るっていう将来と、あとそれがもう全然その来なくて1年2年経っても来ない、まあ、数年経っても同じようなことが繰り返して毎年例えばその冬になるともう一回コロナが来て、まあ、もうずっとこの繰り返しっていうことが来る未来と、なんか2つあるような気がしていて、でよくわからないんですけど、そのあのイギリス の, そのボリス・ジョンソンが言っていた集団免疫みたいなものがあの獲得集団免疫が獲得されれば本当にあの、まあ、元の世界に戻るかなという気はするんですけど、でそれがあのハーバードあニューヨーク州でしたっけ、あの、抗体検査をしたら 20% ぐらいの人が実は抗体持ってたっていうのは、まあ、結構びっくりしましたけど、だけど 20% もうすでにニューヨーク州が持ってるってことは意外に早く集団免疫獲得する可能性が高いこともありえるかなと思って、で元に戻るためには実はやっぱりそのなんかジョンソンはいろいろ批判されてましたけど集団免疫持つしかもしかしたらないような気もしていて、でそれが来る方向っていうのが一つの未来 でそうではない全然集団免疫なんて、まあ、日本人の 60% が免疫持つとか抗体持つとかなかなか難しいとは思うんですよね。でそれが来なかったとしたらこの繰り返しの将来が来たら、まあ、なんていうか空間で人と接するってことがもう基本的にはない未来みたいなのがあるとして、やっぱり空間の考え方変わると思うんですね。建築っていうのはやっぱりこうあの人を集める場ですの でそれこそあの建築計画集会場みたいなものはもうこれからありえなくなる。そうすると建築のなんか一部が変容していくなという感じはしていて、で今度それは都市論に移るとどうなるかというと都市のあり方はまあやっぱり変わらざるを得ないなという気はしていて、だどう変わるのかまだわからないけれどもちょっと考えていかないといけないなとは思っています。そんな感じです。
あ北欧だっけあんまりなんか厳しい規制しなかったとこあるよね、
スウェーデン、
スウェーデン
か、あれは結構集団免疫徐々にもう得てるってことなんですかね。あそこは
そういう話聞いてはないです。日
本らしいですよ。
日本と一緒っていうのは
あの法律的にあの街の中を切り感が歩いてないで、あのおめえ立ち歩いてるんじゃねえって言われないっていう意味ではスウェーデンと日本はほぼ一緒と言われてますね。
スウェーデンはじゃあ別にあのなんか収まってる気配まだ見えてないってことなの。なんかそれでなんか少しは進行しあの収まりかけてるような話はまだないんだ。
実験ヨーロッパの中でむしろ起爆剤になるのではないかと。
成功してないですよね、スウェーデンは。
なんかでも福祉とかは手厚そうな感じだけどね。なんかどうなんだ。
日本と違って確か検査については徹底的にしていたよ。
うん、あのなんだっけ100年前のスペイン風邪はでもあんま変えなかったの建築とか都市を。それは天成さんとか倉形さんが、うん、なんか調べて知ってたことがあれば。
いやあのはいちょっといいですか。
うん、
なんかでもなんかあすいませんちょっとね僕の電波状況は良くなくて僕が喋ってそっちの声が聞こえないのでちょっと割と、はい、すいません一方的に喋っちゃう感じにな
って。いいですよ。あのはいはいはい、あの声は聞こえました。なんか100年前のスペイン熱は何か変えたのか。
あそうですそうです、 でもなんかちょうど今回まで思い出したのが、なんか2014年にモンマ行った時にクラーク・ロイド・ライトの展覧会やってて、
うん、
でそれがなんかデンシティ VS ディスパーサルで、だからまあ密集か分散かっていうので、でまあライトってこうワンマイルハイか、要するにその、うん、超密集の超高層もやってるけど、同時にこうブロードエイカーシティもやってて、でなんかこう結局のところ、そう割と都市に集中して住むのと、まあブロードエイカーシティなんかもすごいアメリカ的で、まあ、それぞれが自由な領域を持って、まあ、要するに自動車社会っていうのを肯定してっていうのですよね。でなんか今回のなんかコロナが起こった時に、結構アイザック・アシモフが SF でなんだっけな、なんとかって SF 書いてて、でそれなんかすごい未来の社会はもうすごい分散して惑星に住んでるっていう惑星の話があって、でそれって要するにアメリカのある種の理想像なわけですよね。だから要するに自分の、理想の、暮らし方をするために互いがこう素になって住んでいくっていうの。だからフランク・ロイド・ライトってやっぱりいかにもアメリカ建築家なのは、そういった要するにアメリカっていうところが要するにその自分の、理想の場所を住宅で作ってって、それがもう分散して住んでるっていう状況もやっぱりアメリカの一つの流れになってて、で結局じゃあそれどっちが勝ったかっていうと、そこでやっぱこうジェーン・ジェイコブスというか、まあ、ジェーン・ジェイコブス VS みたいな時になった時に、結局その密集して住んでた方が都市なんだっていうことにこう1960年代以降こうなってって、結局ブロードエイカーシティ的な、あるいはある種のそういうのがインターネットで都市がいらなくなるっていう話が全く間違ってたんだっていうふうになってったのが1990年以降だと思うんですね。でなんかこの間あれモキシーっていうホテル泊まって、であれって要するにそのエースホテルみたいのを真似て大手がやったホテルなんだけど、でそこ行くとすごいこうなんかこう共通のエリアみたいのがあって、ちょうどなんかインスタ映えする写真とかあって、なんかそういうその都市の中ですごく人々は移動してってコミュニティを作って密にやってっていう、そのヒップなのが、それはジェーン・ジェイコブズが言ってったようなのをこう慣れの果てで、なんかこうついこの間までは一番都市の理想像ってのはそういうふうな密集することなんだっていうなってたのが、逆にその分散してインターネットでっていう、その90年代に一旦描いていた間違ってた未来が実はそっちが正しかったんじゃないかみたいな話になっていく可能性があるのか、まあ、そんなことはなくて、相変わらずこうヒップな世界を移動してインスタ映えしてなんかこうローカルなものを愛してみたいな、ああいう話にまた戻るのか、なんかすごくそれがどっちなのかなっていう感じがするんだけど、あと一つ言えるのは、ちょっと前までのジェーン・ジェイコブスの慣れの果てみたいな、ああいう都市像っていうのがなんか急に色褪せちゃったなっていう感じはなんか実感としてすごくありますね。
なんか原先
生、
いえいえ、今の倉方さんのお話はもうすごくめちゃくちゃ面白いんですけども、そういえば原先生がなんかその離散密着位相離散位相みたいなことをおっしゃってるのが、なんかすごくある意味その離散性みたいなものは先をこう予見した言葉でもあるなという感じはちょっとしたので、ちょっと思い出したことです、原先生の概念で。
まあ、それで言うと前これ倉方さんにも言って倉方さんにも言ったんだけども、藤本壮介のあんなか環境フォーラムのコンペ案、あれまさに原さんが離散的とかって言ったけど、あれはねなんかすごいコロナが影響を出した頃に集まってんだけど隣は仕切られていてっていうなんか不思議な関係性作ってるんだよね。なんか空間原理っていうのは結構すごい今評価できるんじゃないかなって思いましたよね。
そうだからやっぱりなんか今まですごいこっちの方にずっと流れてたって流れが急にちょっと変わっていった時に、今五十嵐さんがおっしゃったり、まあ、あるいはこのライトのあんまり着目されてなかった計画案とかいろんなものが急にふわっと浮上してきて、だから今こそ歴史を、まあ、学ぶというか過去のものを見返す方が逆に言うと今度はこっち行くんだっていう中途半端ななんかこうものよりもすごい大事で、だからさっきその、まあ、ちょっと前の雑誌を開いたり前の建築系ラジオを聞くっていうのもそっちの方が実は意外と ライバルに差をつける方法じゃないかという意味で、まあ、今こそちょっと過去の、まあ、一旦見捨てられたようなものが価値を持つっていう時だなっていうのは思いますよね。
うん、あ、山内さん、なんか美学でもうペストとかそこまで遡ってもいいんですけど、なんか影響というか変えたみたいな、なんかありますかね。
いや、まあよく言われるのは死の舞踏ですよね、
うん、はい、
今国学院にいるちょっと名前ですパッと思い出せないんだけれども、すごい綺麗な先生が死の舞踏をずっと研究なさってるのは、まあ、そもそもペストがあるから、そういう美術的な反応が起きたんだみたいな話があって、まあ、それでいうと今すごく表現の機会を抑えられちゃっている、美術にせよ音楽にせよパフォーマンスアーツにせよ、いろんな芸術家たちが一方ではヨーロッパのように政府からお金くださいっていうことを言っているし、それはその通りだと思うんですけど、一方ではやっぱり自分の中で、まあ、そういう公的な制度に支えられた存在だけじゃなくて自分の表現意欲みたいなものが先立って、うん、どうやってそのこの世界を読み解いていくのかっていうのはやっぱり美術家の人たち、美術家っていうかアーティスト全般、芸術全般の人たちはすごく悟いので、まあ、そういう人たちのアンテナはずっと見ていく必要があるし、そういうアンテナを生かすためにも、まあ、せめて彼らが死なないための何らかの手立てっていうのは必要なのかなって常々思ってます。まあ、文芸大にいるからかもしれないです。我々デザイン学部が片方あるんですけど、もう片方文化政策学部っていって、そのパフォーミングアーツとか何にせよその芸術を支える学部っていうのがちょっと特殊な学科としてあるので、まあ、そういうことを常々思いますね。
いや、まあ、愛知トリエンナーレで自分も芸術監督で関わって本当によく分かったけど、パフォーミングアーツはねお金かかんだよね、維持するのにね。あとは、まあ、大型のインスタレーションから一人で絵を描くまでピンキリなんで、個人的に近いやつは逆にこういう時耐えしのげるという気もしますけど、まあ、あとはねもう小説家でもう文章書くだけとか、文章と実からそれでミニマムにもともとやってるから成立可能なとこもあるんですよね。
テキストの人は割と生存可能ですよね。だからまあ、大学の中でも座学は生存可能だし、だけど手に職をつけるっていうかスキル系の人たちはかなり今きついはずなんです。
いや、だから実験系とかね、あと科研で大型の予算取って海外バンバン行こうとか思ってた人が全部厳しいっていうか使えないだろうから、
たまたま僕今年科研落ちたんでいやみたいななってるんですけど、おっしゃる通りですよ。
僕自身仕事では住宅設計が8割ぐらいして、そうするとコロナを考えたと建築は何かに、住むことは皆さん当たり前のようにするので、住宅を作るっていうのはずっとなくならないんだろうなっていうのはちょっとこの 2,3 ヶ月は少し実感として感じているし、今計画中の建物も2軒あるんですけど、それでも住宅は続いていくだろうなっていうのはちょっと感じます。あとこれは自称市長記念の講演会にも行ったんです。私が言ったんですけど、住宅は建築ではないと思った方がいいんじゃないかなというのを最近ますます思ってきまして、そう本当に人間とは何かとか生活とは何かっていうのを考えた時に、建築ってあまり言い過ぎない方が、リアルな部分が生まれてくるのかなという気はして、
でもなんか今リモート環境が、まあ、一時的になるのかそれがこの後も残るのか分かんないけど、家にいる時間が増えてるから家でこう仕事もするいい環境をリノベーションしたいみたいな、そういう需要出てくるんじゃないですかね。なんか
そうですね、家での過ごし方をより改善していきたい、あるかもしれない。皆さん大体今労働人口の9割以上がサラリーマンで、家の外で働いてるのが普通なんですけど、だから日本の住宅が貧しくなるのではそういう部分もあるんだと思うんですが、 それが今家にこもっているっていうので、うん、家での生活をより豊かにしたい
そう、
いう反動は生まれてくるだろうな、
うん、
最近その Zoom とかのリモートワークで家でやらなきゃいけない人が多いですけど、子供がそのズームに入ってきちゃったりとかして知らせができないっていう人が、なんかダンボッチっていうダンボールの小型の部屋
閉じ込め
て知らせができるっていうのが結構売れてるって言ってて、家の中にちょっとちっちゃいこう自分だけのスペースを作るっていうのが需要があるとは言ってましたけど、
東北大の先生でもオンラインの授業を、あ、てか今レベル4になってるんで基本的には学校に来るなって言われてるんだけど、家でオンラインの授業やると小さい子供が後ろで騒ぐから知らないので、あの大学にあの許可をもらいながら行ってオンラインの授業をやってるっていうケースがあったんでね。
そう、
その可能性としては、その、まあ、このままそのコロナがずっと収まらなかった場合に、例えば住宅を作る時にそのプランを考える時に、例えばトイレ2つを前提にするとか、いざとなる時その隔離をしないと、隔離をできるようにプランを作るとか、例えばあとお風呂とか、まあその何ていうか作り方が、まあ、2世帯住居型になるのか、あるいはその隔離前提型になるのか、まあそういう時にその仕事できる隔離するスペースも欲しいとか、何かそういう風に変わる可能性は、まあ、ないとは思うんですけど、まあ可能性としてはゼロじゃない
の。なんかやってもおかしくないと思うけどね。
あ、ごめんなさい、ちょっと今五十嵐さんの声が。
あ、いや、お金を持ってる人はね、
お金そうい
ろんなことなんだよね。
あの音楽スタジオ、音楽、例えばバンドとバンドじゃない、ドラムとか叩けるような部屋を持っているあの人たちっているじゃないですか。住宅を頼む人なんかよくいると思うんですけど、まあ、それと同じなんていうのかな、状況が街の中の大したことない建物でも、一般の住宅でも、あのそういうふうに音と空気を隔絶する、でも隔絶しすぎると3密になっちゃうんだけれども、そういうふうな、なんていうのかな、別系統を住宅にあの導き入れるっていうのは、そういう状況が起こってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうでしょうかね。
あの福島のね、あの原発の、まあ、事故があって、放射線量の多い比較的多いエリアなんかの住宅で、まあ、一旦建築が作ったんだけど、その後のリノベーションの要求で、あの庭のところをね、半分室内化した遊び場を子どものために作るみたいな、だから囲われた、まあ、それ空気を遮断するっていうか、そういうのはすでにあの放射線量の高い島のエリアではそんな需要が、まあ、部分限定的だけどね、
うん、
あるんだって思ったことありますけどね。
外出てきてあの買い物とかして、結構スーパーの中ってソーシャルディスタンス保ってないおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいるなって思うんですけど、まあ、それはともかく、あの買い物して家に帰ってきて、なんかまずは除染するっていうか、これ花粉症の人たちすでにやってきたことだと思うんですけれど、あのまずはお風呂入っちゃう、買い物から帰ってきたら、なんかそういう生活習慣、つまり今まで人間が獲得してなかった人あの生活の習慣だと思うんですけど、なんかそういうことがこれからスタンダードになるとしたら、本当に住宅の使い方が変わってくるというか、今まで住宅個別に、あの例えば海辺の家でみんなサーフィンするから、サーフィンしてから帰ってきてみんなシャワー浴びるんだみたいな、そういう入り口玄関を構えていた住宅とかあったと思うんですけど、なんかそれがスタンダードになっちゃうというか、街の中で当たり前になるというか、なんかそういうことになっていくのかどうなのかっていうのは、まあそれ建築の意見じゃなくてウイルス学の意見なんですか、
うん、
なんかそういう新しいプランが生まれそうな、
うん、
というか今まであったんだけどそれがスタンダードになっていくというか、
でもなんか今年卒業設計とか考える 学生は なかったかのようにして提案もしづらいから大変だよね、うん、なんか
でもみんなコロナコロナって言うから、
みんなのコロナがテーマってのもどうかと思うけどでもそれがないかのように提案されても困るような、なんかちょっとなかなか考えづらいっていうか受け取りづらいですね、受け止めづらいっていうか、まあでも全世界が同時に同じ課題抱えてるっていうのもね、異様な状態だけど、
そうですね、あの震災の時は まあ、同じ岩手県内でも例えば内陸の人と海岸の人でこっちが支えるお前ら頑張れみたいな、なんかそういう割と支える側と支えられる側みたいな図式はあったと思うんですけど、今回全世界が支えられる側というか区別がない
んですよ、うん、まあ、卒業設計も今年はだからやっぱりコロナをテーマにしたものとか出てくると思いますし、まあ、建築学生としてはやっぱりその空間をどう考えるか、例えばもうこれ全然想像できないんですけど、まあ同じうちで自分の家族が感染したっていう時にどういうふうに空間を使えばいいかっていうのはすごくやっぱり問題になると思うんですけど、でそのまあ想像できないと思っていてもすぐに自分の身に降りかかる可能性はあると思うので、まあ今の建築学生がなんか考えるべき課題のなんていうか一つかなという気もしますし、うん。なんか今普通の課題としてはごくごく真っ当な課題を出してるんですけど、本当にそれでいいのかって感じはしますよね。同時並行で違うことも考えていかないと、リアルタイムにやっぱりスピード感を持って建築学生が今できることを考えていかないといけないかなという気はしています。
これは防災の時も話題になる話ですけども、建物だけではなくてハードだけではなくて、ソフト的というか人とのつながりの中での状況を乗り越えていこうというのがあるので、それがその建築的にうまく建物としてオペレーションできるようになっていくような建築をっていうのは卒業設計の中では学生は提案しやすいかな、
うん、なんかでもいやこれだけ大きな実態なので、前々から言ってるんですけど、大学とか教育この状況でやってもね、さっきとなかなか10割難しいで、いや本当になんか半年全くなくすとか1年なくすとかそれぐらい思い切ってやってくれた方が、研究者は研究者ですごいみんな国内サバティカル状態になって悪くないんじゃないかなと思ってんだけどね。だって対応がさ、あまりにこうどんどん変わっていくから、多分現場の先生も大変だし学生も大変で、かといって教育の質が確実にね、保証できるかって言ったらやっぱそれ厳しいって、いや多分、ね、授業料返還の訴訟を起こされたら負けるだろうなって思いますけどね、うん、なんかでもそういうの文科省動いてくれないしね、これ多分個別の大学ではできないから文科省レベルがそこまで判断してくれないといけないんだけど、
猪狩さん今言われてるのは例えば半年ずらして新年度をスタートする、
あ、そうそう、だからまあもう秋学期から始めるだからもう思い切って1年とか、うん、だってね、第二次世界大戦以来の有事だって言ってんだったら、あの時ももう4月から学校来なくていいってやってたから、うん、まあ、うん、まあ、その場合だからネット環境があるからどうするかっていう意味で、違う意味でまあそうだな、10年か20年かけてやるべきこととか、もしかしたら今急いで我々はやってるところがあって、東日本大震災でもね、地方の過疎化とかああいうの一気に過疎化させたように IT 化情報環境あっという間に過疎化させるというふうに追い込んだ側面もあるんだけど、でももしこのネット環境なかったら多分すぐに事業無理だって判断しただろうなとも思うし、見てないですけど昨日の朝生もなんかリモートでやってたんですか。
昨日の朝生はリモートで全部司会の2人だけがスタジオにいて、あとは、はい、リモートでしたね。まあなんかそれなりの混乱は同時に喋るとかそういう混乱はありましたけど、でもまあリモートでもできるっていうことがどんどん証明されつつあるなとは思っております。
まあでも確かに実社会のね、会社とか学内の委員会とか会議でも別にみんな集まんなくてもよかったんじゃないっていうの結構あるよね。それはこの際減るならそれは悪いことではないと思うんだけど、まあ、逆に休めないのもあって、だから教室会議とか出張先だったら休めたけど、今はリモートだから出張先でも教室会議出るって言われてる両方あるんだけどね。
学生も寝てればいいのに、
うん、
いちいちアライブですかみたいなことを言われるわけですよね。授業中、
今後ちょっとわからないのでお聞きしたいんですけど、学生はその時間割通りに授業を聞くべきなのか、それとも自由な時間で 授業を例えばオンデマンドであれば夜中にまとめて聞く、まあ、見る学生が受講する学生がいてもいいのか。
あのね、なんかネットとかサーバーとかに負荷がかかるので、あの分散した方がいいっていう考え方もあって、実際あの東北大も始めてるから午前中とかからまあ午後にかけてみんな一斉にアクセスするじゃん。大学のサーバーとか結構対応しきれなかったりとかいろいろこう大変なんで、むしろあのまあそれだから要、ね、容量とかあの速度の問題なんだけど、うん、技術的にはなんかそういう問題も起きてますよ。なんか一斉にみんながあの見るとあの通信障害が起きるみたいな、うん、
あの土日の夜なんかも YouTube よく止まりますよね。
ちょっと今ネット弱いですよね夜。
まあ、さっきあの災害といえばって感じでももクロのライブ動画見てたんですけどあの YouTube だとやっぱり画面止まりますよね。
今まであんまり止まったことなんてなかったですけど、止まりますか？最近多くなったんですか？
多いですね。
なんか一方でその学生がこう技術的には分散した方が多分いいとは思うんですけど、なんかその時間割通りにまあ規律正しく授業を聞いた方がいいみたいな、まあそれを推奨するみたいな確かどっかの大学から来てたような気がする
んですけど、いや基本的には そうあるあった方がいいと思うんですけど、なんか技術的にはなんかそれやると大変なので、さっき言った録画しあだから後であだから喋ったやつは後でで
も
いいし、うん、違うやり方の可能性もあるんだろうなと思いますけどね。
事前資料なんかを先にダウンロードしておいてください、うん、でみんなで見てからみんなで Q&A のタイムを30分くらい、90分の授業の中の30分くらい共通で持ちましょうと。でそれも例えば技術的にちょっと無理だったら後でそのやり取りを、なんていうかラジコで聞くみたいにして、ラジオを後でなんていうか録音を聞いてくださいみたいな、なんかそういう風になっていくんじゃないですかね。
これも天内さんお聞きしたいんですけど、オンデマンドの授業をやった時にオンラインで教員はその場にいて学生の質問をそこで待ってる方がいいのか、それともそうじゃないのか、 どっちなんでしょう。
質問を待ってる間に自分がやっぱりどうやって何十分ぐらいまでみんな聞いてくれるのかが僕分かんないんですけど、30分くらいかなと思ってるんですけど、人によってはいや50分くらいいけるでっていう人もいるんですけど、学生がどれぐらいの時間その動画をぼーっと見てられるのか、ぼーっとなのかどうかわかんないけど、見てくれてるのかなっていうのはちょっと別として、まあそれとは別にその Q&A タイムを設けた時に、まあ動画では記録に残るからあんまり喋れなかったけど、例えば録画してないツイキャスかな、どっかであれ YouTube ライブとかでまあ好きなこと喋りますよみたいな感じで、時ああいう話だったんだけど、実はまあまあこれこういうことまああってねとかいうそのこぼれ話的なことを喋りながら、はい、メール来ました、東京都じゃない静岡県なんとかさんみたいな感じでラジオ DJ みたいにやっていくのかなみたいな。
天内さんの前提は、オンデマンドの授業を準備した時にもオンラインでそういうふうにするって話ですか？
はい、あ、そうですか。そうですね、オンデマンドプラスオンラインですね。あ、
それで、
まあ、でも逆にさっきそれだったらね、チューターなしで自分がチャットとか同時並行で質疑対応できるから、
そう
それそれでありだね。
YouTuber とかお金くれた人の質問とか読み上げてくれたりするじゃないですか。
なるほど。いや実は別の先生とちょっとその話をしたんですけど、オンデマンドとオンラインを両方やるってことは、まあそのオンデマンドで授業するのもそれなりの時間がっていうか、もしかしたら普通以上の時間かかりますよね。それにオンラインでずっとこう待機しながら学生とやり取りするってことは、まあまあいいんですけど、教員としては2倍の時間を使うことになるんじゃないか。で最初はいいけど、ね、疲弊しちゃうんじゃないかっていう、これを続けていくとオンデマンドとオンラインって要するに両方とも授業をやってると大丈夫ですかっていう、それを続けていくとっていうのが実はあって、
まあだからそう 10割に近づけるためにはそれぐらいやれっていう話なのか分かんないけど
まあ一方でね、僕ら給料あんまり下がらないじゃないですか。まあシステム的に下がることがあるけれど、 で学生とさっきというか昨日ですけど、LINE でゼミやったんですけれども、
うん、
LINE かな違うかな、スカイプでやったんですけど、
う
ん、対面ゼミだったんですけど、まあそれぐらいは俺やってもいいかなみたいな風に思わされましたね。やっぱり学生を取り巻く環境は結構厳しい。
うん、ただそれをこう今度は突き詰めて考えると、実は多分オンライン授業をやるのが一番スマートといえばスマートなんですよね。その場で全部できるので、だから、
うん、
ま
あ、ライブ
でね、そうです、うん、考え方がなんていうか難しいなっていう。
そう、全部技術的な限界ですよね。
さてだいぶ時間が経ったのでそろそろ切り上げますけど、なんかあと最後、まあ、あんまりこのテーマはここで画期的な解決策かっていうような話ではないので、まあ引き続きこういう状況が続けば継続して何度かできればという感じもしますが、何かありますかね、言い残したこと。はい、じゃあなければ、とりあえず収録自体は一旦ここで終了ということで、お疲れ様です。